春休みは短いので、4月に入るとすぐに入学式、始業式が待っています。私は新1年生の気持ちが大好きなのですが、最近の子どもたちは保育所からの上がってくる人が多く、あまり緊張しないとのことで、最近は違うなぁと感心しています。緊張するのは父母の方の方が多いと聞きました。何事もなく新しい学校に毎日行けるようにと祈るばかりです。それでは福士みなべ4月号をお届けします。表紙は令和7年2月10日にみなべ小学校6年生が中村選手による福士教育という講座を受けました。それと令和7年2月27日に高木中学校で福祉体験を行いました。その時の写真が載っています。次は目次です。2ページ、紙おむつ券、タクシー券。3ページ、地域支え合い推進員だより。4ページ、地域支え合い推進員だより。5ページ、訪問看護ステーションだより。6ページ、デイサービスだより。7ページ、福祉カレンダー。8ページ、福祉トピックスと続きます。2ページ、令和7年度、紙おむつ券、助成券、福祉タクシー券を4月1日から申請受付します。紙おむつ助成券。対象者は、みなべ町に住民票があり、常時失禁状態にある次の方々です。A、介護保険法に定める要介護2から5の方。E、療育手帳 A1、A2 の方。U、身体障害者手帳1級、2級の方。申請方法は、介護保険非保険者証、もしくは障害者手帳を持参の上、ハート館で申請してください。内容は、要介護2と3の方は1ヶ月1500円。非課税世帯の方は1ヶ月2000円。要介護4と5の方は1ヶ月3000円。障害児者の方は1ヶ月1500円となります。なお、障害者手帳と介護保険非保険者証の2つをお持ちの方は、どちらか1つを提示してください。入院中の方は対象外となっております。退院後、申請にお越しください。申請書を提出いただいた月からの発行となりますので、ご注意ください。例えば、5月に申請書を提出いただくと4月分は発行できません。よろしくお願いします。次は福祉タクシー券です。対象者はみなべ町に住民票があり、次の方々です。A、身体障害者手帳1級2級の方。E、療育手帳 A1、A2、B1、B2 の方。U、精神障害者手帳1、2、3級の方。申請方法は対象となる手帳を持ってハート館で申請してください。内容はタクシーの初乗り運賃分の助成です。1冊10枚綴り、年間4冊配布します。3ページ、地域支え合い推進員だより。支え合いは人と人とがつながることから始まります。ここでは地域のお宝、人と人とのつながりを紹介します。地域の支え合い発表会。3月2日日曜日、地域の支え合いの集い発表会を開催しました。地域の皆さんのつながりを取材させていただき、住民の皆さんに紹介させていただきました。全国コミュニティライフサポートセンターの宇城先生にご講演と発表者の皆さんの好評をしていただきました。写真は宇城先生に好評していただいている様子が写っています。一人一人が多様なつながりを持つ中で、人と人とをつなぎ、気にかけ合い、支え合ったり、 また支えられていたりします。でもそれが当たり前のことやで、と皆さんは言います。しかし今、このようなつながりが減ってきています。このようなつながりを大切に、これからの人生を歩んでいってもらいたい。また次世代の方にもつないでいきたいという気持ちを込めて、この発表会を開いています。私たち自身も住民の皆さんと引き続きつながりを持てたらと思っております。発表者の皆さんは、夢サロン様、奥見鍋梅林餅つき隊様、梅の里民謡クラブ様、熊岡焚き火の会様、へ川焚き火の会様、田中鉄工所様です。発表者の皆様、ご協力いただいた皆様、またご来場いただいた皆様、ありがとうございました。4ページ、地域支え合い推進員だより。支え合いは人と人とがつながることから始まります。ここでは地域のお宝、人と人とのつながりを紹介します。みなべ小学校福祉教育。失ったものを数えるな。残されたものを最大限に活かせ。橋本氏から中村智太郎さんを講師にお招きし、6年生の生徒さんを対象に障害について、パラリンピックについてご講義いただきました。1984年生まれの中村さんは、生まれつき両腕がない障害を持っておられます。両親は手がなくても特別なことは一切せず、一人で何でもできるように、足が手になるように厳しく愛情を持って育てられたようです。5歳から水泳を始め、高校生の時にジャパンパラリンピック大会で優勝。2004年アテネパラリンピックは銅メダル。2012年ロンドンパラリンピックは銀メダルを獲得されています。自身の経験をもとに子どもたちへ嫌なことや辛いことがあっても向上心を持って目標に向かって努力することの大切さを教えていただきました。また日本と外国の違いについて障害がある方への接し方やトイレの設備などについて大きな違いがあるということも教えていただきました。最後は子どもたちから中村さんへ質問タイムです。辛い経験は？現役中に怪我をして手術をしたことです。選手の時はどんな食生活？1日7食から8食。レース1週間前は炭水化物ばかり食べていたよ。諦めず続けられた理由は、家族や周りに支えられ一緒に克服してくれたからだよ。とおっしゃっていました。次は高木中学校福祉教育です。高齢者疑似体験や車椅子体験です。高木中学校2年生の生徒さんを対象に、高齢者の心情の理解、思いやりの心を育むという目的で、高齢者疑似体験セットや車椅子、福祉用具などを用いて、高齢者の身体的特徴や不自由さ、介助方法などを学んでいただきました。はじめに2人1組になって、二重手袋、ヘッドホン、特殊メガネ、手足の重り、電気姿勢ベルトなどの装着を行い、杖歩行や手先を使う作業を行っていただきました。また、疑似体験セットを外した後には、白い杖、松葉杖、四点杖を使って歩く体験もしていただきました。杖にもいろいろな種類があることに驚かれていました。また車椅子体験では2種類の車椅子を用意し、違いについて説明しました。実際に屋内外の移動を行いました。 介助をする側、介助をしてもらう側の両方の気持ちを体験してもらうことができました。最後に一人一人感想を言っていただきました。車椅子の段差を越える時が怖かった。動く時に声をかけてもらったら安心する。声かけの大切さを知った。腰が曲がった状態で歩くことは大変だ。ヘッドホンをつけて聞く音や声は水中にいるようだった。などのたくさんの感想をいただきました。ありがとうございました。朗読担当は矢倉でした。
5ページです。自宅でできるリハビリ。腰痛編。脊柱管狭窄症による腰痛。パート3の巻。前回は腰痛編として、脊柱管狭窄症による腰痛パート2を紹介させていただきましたが、今回は脊柱管狭窄症による腰痛パート3について紹介させていただきます。脊柱管狭窄症ってどんなリハビリをするの？脊柱管狭窄症とは、福祉みなべ2月号でも紹介させていただいたように、背骨のトンネル、脊柱管が狭くなり、神経を圧迫して起こる病気です。その上、反り腰になると、脊柱管はさらに狭くなってしまい、症状を悪化させてしまうことがあります。リハビリでは、脊柱管そのものを広げることはできませんが、症状を悪化させてしまう可能性のある、反り腰を改善、予防することができます。今回はできるだけ反り腰にならないための体操を紹介させていただきたいと思います。反り腰を改善、予防するための体操1。股関節の前にある筋肉を伸ばす運動。まず、後ろになっている足を後方に引いた状態で片膝立ちになり、前方に置いた40センチ程度の台を両手で軽く持ちます。その状態から腰を床に沈めていくように、後ろに引いている足の股関節の前をゆっくりと伸ばしていきます。股関節の前の方がしっかり伸びたと感じられたところで、15秒から20秒ほどそのままの姿勢を保ちます。これを前に来る足を替えて、それぞれ2、3回ずつ行うようにしましょう。この運動を行う時の注意点は、腰を反らないようにすること、膝が開いてしまわないようにすることが大切です。この2点をしっかり守って行わないと、かえって症状を悪化させてしまうことがありますので注意しましょう。もし行っている途中で症状が悪化したり、腰や足に違和感がある場合はすぐに中止するようにしてください。次回は腰痛編の脊柱管狭窄症による腰痛パート4の巻として、脊柱管狭窄症ではどんなリハビリをするのと題して、今回に引き続き、反り腰を改善、予防する体操を紹介したいと思いますので、来月もぜひ読んでくださいね。みなべ町訪問看護ステーション、理学療法士大原和也。みなべ町訪問看護ステーションでは一緒に働く仲間、リハビリ職員、理学療法士、作業療法士、パート採用を募集しています。訪問対象エリアはみなべ町内全域で、主に日常生活に必要な動作、訓練を実施しています。興味のある方は、みなべ町社会福祉協議会の方へお問い合わせください。6ページです。デイサービスだより、悠々館。3月の悠々館では、奥みなべ梅林へ完売のドライブレクを行いました。 今年は梅の花がなかなか咲かず、皆さん、まだか、まだか、と楽しみにされていましたが、3月になり、ようやく見頃になったことで出かけることができました。車から見える景色はとても綺麗で、利用者さんの中には、身を乗り出して眺める人もいました。ドライブから帰ってくると、よかったわ、今度は桜も楽しみや、と皆さん大変満足された様子でした。写真が一枚掲載されていて、車の中から外の梅の花がたくさん綺麗に咲いている様子を眺めておられる人の写真が載っています。お知らせ、ふれあいセンターでの社会福祉協議会の業務を集約します。社会福祉協議会では、ふれあいセンター内で、居宅介護支援事業、ケアマネージャー、福祉用具、車両の貸し出し、通所介護を行ってきましたが、次のように変更いたします。皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご了承お願いいたします。居宅介護支援事業はケアマネージャー。福祉用具、車両の貸し出しはハート館にて行います。これは令和7年4月1日からです。通所介護は悠々館にて行っています。令和6年12月よりすでに変更しております。次は貸し出し用福祉用具在庫状況です。ハート館、令和7年3月20日現在です。電動ベッド1、手動ベッド0、車椅子10、ふれあいセンター車椅子2、エアマット3、浴槽台1、体位変換マット0、杖6、松葉杖5、ポータブルトイレ0、シャワーチェア2、吸引器1。貸し出し期間は原則3ヶ月です。貸し出し用子育て用品在庫状況です。0歳から1歳対応のベビーシートは1、0歳から4歳対応のチャイルドシートは7、貸し出し期間は原則1年間です。ベビーバス1、貸し出し期間は原則2ヶ月です。次に数字で見るみなべ町の福祉、令和7年2月末現在、前月比と合わせてお知らせします。みなべ町人口は 11,497 人、前月比マイナス8人、65歳以上の高齢者 3,983 人、プラス2人、高齢化率 34.6%、ボランティア保険加入者数405人、プラスマイナス0。ボランティア保険とは、国内の様々なボランティア活動に対応した保険です。天災プランは地震、噴火、津波に対応した保険です。保険料、掛け金は基本プランが350円、天災プランは500円です。ここで社会福祉協議会各事業所の連絡先をお知らせします。まず社会福祉法人、みなべ町社会福祉協議会ハート館は、住所が郵便番号 645-0002 和歌山県日高郡みなべ町芝447番地に、事務所の電話番号 72-5611、 ケアマネージャー電話 33-2133、 ヘルパーステーション電話 33-2139、 訪問看護ステーション電話 72-1377、いずれもファックスは 72-5610 です。悠々館、郵便番号 645-0004、和歌山県日高郡みなべ町羽田 1444-1、デイサービス、電話番号 72-5900、ファックス 72-5901 です。7ページです。4月の福祉カレンダーです。まず、行事についてお知らせします。10日、オレンジの日、13時30分から。 15日上みなべ地区昇魂祭13時30分から菅神社で、17日清川地区昇魂祭13時30分から天保神社で、18日高木地区昇魂祭13時30分から天保神社で、29日みなべ地区昇魂祭10時30分から鹿島神社で行われます。次に給食サービスについて。まずボランティア給食は1日、4日、8日、11日、15日、18日、22日、25日です。悠々館は2日、3日、7日、9日、10日、14日、16日、17日、21日、23日、24日、28日、29日、30日です。ハート館は5日、12日、19日、26日です。8ページ裏表紙です。4月のトピックス、福祉あいあいキッズルーム。今回は芝の南千早ちゃん、2歳です。両手でピースのサインをしながら、笑顔で写真に収まっています。お母さんから一言、これからものびのびと大きくなってね、ということです。次に職員募集について、理学療法士、作業療法士、パート職員募集について、普通自動車免許と理学療法士、作業療法士の資格をお持ちの方、申し込み書類や面接による選考があります。詳しくは、みなべ町社会福祉協議会。まずは、お電話でお問い合わせください。詳しい募集要項は、みなべ町社会福祉協議会ホームページからもご確認いただけます。郵便番号645-0002、みなべ町芝447番地に、事務局担当が土井と山下純子です。電話0739-72-5611、ファックスは72-5610です。次に、全員銀行だより、令和7年2月1日から28日まで了承をいただいた方を掲載しています。次の方々から善意のご寄付をいただきました。満中院に際し、おしねの坂本真理子様、西本庄の井口宗隆様、一位川の川口秀信様、芝の谷本博之様、羽田の鈴木忍様、皆様からいただいた温かいご寄付は、地域福祉に役立たせていただきます。誠にありがとうございます。次に、社会福祉法人みなべ町社会福祉協議会からの LINE 公式アカウント始めました。友達募集中についてです。みなべ町社協の事業のお知らせなどをお送りいたします。登録方法は、友達追加から QR コードを読み取って、友達になってください。つい先日まで寒さなど感じていましたが、一気に夏かと思うような暑さです。くれぐれも体調管理にはお気をつけください。来月またお耳にかかります。それまでお元気でお過ごしください。以上、朗読担当は西畑でした。